皆さんこんにちは。藤原直也の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月12日藤原直也の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は後ろに戻らず前に進む大切さです。前から申し上げているようにですね、世の中っていうのは複雑系でありまして、あらゆる秩序は忽然と生まれ忽然と消えていくんですね。でしかもその秩序と秩序の間には混沌があって、その混沌の時間的な大きさや規模のっていうのは事前になかなかその予測することが不可能なんですね。だから長く続くこともあるし、一瞬で終わることもあるし、些細な変化で終わることもあるし、とんでもない変化に陥ることもあるわけですね。ですからこの、秩序の周り、秩序の中っていうのは当然揺らぎっていうものがあって、秩序の中にも小さな秩序がありまして、入れ子構造になっておりますから、一つの大きな秩序の中にもこうドラマがあるわけですが、その自分のその見ているこの秩序が終わるかどうかっていうのは、すごく重要なポイントなんですね。で、この終わった時っていう、あるいはもう終わりそうな時っていうのは、その、前に進まないといけないんですね。後ろに戻るっていうことはできないわけであります。例えばイギリスの EU 離脱がそうで、もう、昔のように再び EU に戻りましょうなんてことは不可能でありますね。なんかイギリスとそれから EU 側のその対処を見てると、 EU 側の方が未練たっぷりですよね。まだなんかその EU に戻れるようにと、EU に戻る、すなわちそのブレクシットを取り消すオプションを用意するとかですね、なんか未練がましいこと言ってるけども、そうこうしてる間に今度他の国々も EU から出ていこうとするわけでありまして、だからもうそれは一つ峠を越えちゃったと思うんですね、あれ EU っていうのは。やっぱり一つ構造改革の時代、あるいはその冷戦の終結に伴う平和の配当ですよ。これが行き渡った段階で、だいたいそれは峠を越えたと。で、あとはですね、だからこの前に進むしかないと。だから今度は、どういう枠組みでイギリスとそれからヨーロッパ付き合っていこうかと。何もイギリスは EU 各国と断交するなんてこと一言も言ってないわけで、それは新たな付き合いの仕方を考えたいと言ってるわけでありますから、いや、それでいいわけでありまして、だから問題はこの今の EU の秩序が壊れたら全て終わると、何が何でも今の EU の秩序を守りたいという、EU の官僚とか、それに連なる商売人たちをどう抑え込むかって話になってくると思うんですね。やっぱり組織ってあんまりギチギチですね、厳格に作っちゃうと、こういう時に本当に困るんですね。壊さないと次を作れないという状況になります。だからある程度こう遊びを持たして緩やかに付き合っていけば、それある程度出入りも自由でありますから、むしろこの変化期には非常にそっちの方がやりやすいんですね。緻密な組織なんか作っちゃったらですね、それはもうその日々の運営ですら大変で、ちょっと大きな変化を起こさなきゃいけないなんつったら、もう破綻するしかなくなってしまうわけでありますね。そんな、なんて言いますか、こう矛盾って言いますでしょうかね。こう成長に成長を重ね、そして完成に近づけば近づくほど、かえってその、終わりが早くなるっていうのかな。なんかそんな状況にもう陥っちゃってると思うんですね。で、やっぱりその EU も、それからイギリスも前に進まなきゃいけないわけで、ですから問題は、どうやってその産業をこう育成し、みんなが食べられるようにするかですね。そうするともうこれは明らかなことで、グローバリズムの反対側を行くしかないわけでありますから、地産地消型で自分たちの国の中でまず相当な自給率を高めながら、自分たちが世界に打って出られる強みっていうことを、育てていくと。ものすごく簡単なことなんだけど、実はものすごく難しいことをどれだけ真剣に着実に、打ち立てていくかと。これが全てなんですよね。他のことはどうでもいいわけでありまして、要するにその自分たちの中身が強くなれば、自分たちに有利なように世界と交渉できるし、 自分たちの中身を強くすることができなければ、国民も逃げ出して、結局はですね、一回、さらちからやり直すということになるわけで、ですからやっぱりこの、自分たちの足元を、まあ、特に歴史的なね、観点とか、その年の風土、気候を織り交ぜて、立て直す戦略を早く実行に移していくってことが一番大事なわけであります。しかし、なんかこう、イギリスももちろんそうですし、それからトランプのアメリカはまあ基本的にはそういう考え方なんだと思うんですが、やっぱそのアングロサクソンの人たちっていうのはこの土地というもの、自分たちのこの生まれ育った国というものがかなり抽象的なように抽象的に見えてるような感じがしてしょうがないんですよね。このロシア人なんかその正反対で、この土地に根付いちゃったってのはこうすごいものがありますよね。あんな極寒のものすごい厳しい自然の中で逃げないんですもんね。ロシア人なんかね。ずっとその住んでるわけで、むしろ厳しい自然のところに移民って言いますか、植民していくわけですよね。あれはすごいと思いますね。やっぱりそれはなんかこの土地や国っていうのが非常に具体的なものなんですよね。抽象的なものでは全くないでしょ。ああいうところっていうのは、だから今回の時代どっちが強いかっていうと、それは抽象的な考え方より具体的な考え方を持ってる人がはるかに強いですよね。仕事とは何ですかって時にですね、やっぱり自分で体をこうやって動かすことですよという強み持った人の方がこれから多分うまくいくんでしょ。っていうのはですね、そのビジネスモデルとかですね、抽象的な議論っていうのは結構行き着くとこまで行っちゃって、例えばそのネット通販なんかでもね、最後この配達のところの問題でトラブっちゃってるわけですよね。非常に具体的な、一番ヒューマンな部分ですよね。そのインターネットで全く人間を介さず、誰かと商売しても最後こう物が届けてくれる人との接点って、これが唯一人と人の接点じゃないですか。お金だっても現金を渡さずにネットでね、カードかなんかで決済しちゃう時代になりますから。そうするとやっぱりこの最後ヒューマンなところっていうのが一番残るわけですよ。人間が介在するところってのはね。人間というのはやっぱり抽象的な存在じゃなくて具体的な存在ですから、この具体的な人間の生き様、考え方、思い、それから人間の制約、人間の可能性というものがですね、すべてを最後決めていくわけですね。そこにこう戻ってきているわけでありますから、なんか、やっぱり一人一人もっと自信を持ってですね、自分が何をできるのかと、自分ができることについてですね、その自分自身でまず可能性を広げるっていうことを、いくつになってもやっていかないとこれはダメだと思うんですね。だから、こういうところでもですね、やっぱりこの30年間ぐらい、あるいはまあ、明治維新以降の時代のような、一つのこの、ステレオタイプとして持っている時代の枠組みではないところに、次の発展の道がありますね。だからやっぱりこの、なんつうのかな、後ろに戻ろうとするこの力っていうのが強ければ強いほど、新しいところにその、考えと行動が進んでいかないですよね。いくらなんかその未来志向といってもですね、結局は、その今の組織の、今のシステムの延長線上をどうやったら自分にとって有利な環境に変えられるかと。あるいは、この、今のこの状況の中でどうやったら自分が有利になるかと。まあ、そんなものが未来志向っていうふうに言われちゃってることも多いわけで、これはなかなか今後厳しいものがあるんじゃないでしょうかね。で、リーダーシップっていうのはですね、この、あらかじめ決まった方法をその通り実行するっていうことではないんですよね。よくリーダーシップとマネージメントという言葉の違いが言われるんですね。リーダーシップとマネージメント、日本語にするとどうなるかというと、マネージメントって管理という言葉がありますね。しかし、リーダーシップっていうのは、それに相当する漢字の熟語がないんですね。だから、大和言葉でもちょっとリーダーシップってないですよね。だけど、しかし、リーダーシップって言うとみんななんかこうわかるんですよ。それぞれこう定義がありまして、リーダーシップにはですね。一人が二つも三つも定義を持っていることも珍しくありませんが、だからリーダーシップで言えばわかるんで、まあカタカナでリーダーシップでよく書いてるんですね。じゃあそのリーダーシップと管理はどう違うのか、マネジメントはどう違うのかってことですが、リーダーシップっていうのは、何が正しいことかを決めること、で、マネジメントというのは物事を正しく実行することと、よくこう言われるんですね。 で、その何かできることの範囲内の中でこれをやりますっていうのは、それは決してリーダーシップであるとは言えないかもしれませんね。なぜかっていうとですね、リーダーシップっていうのは本来何をそのどうやればいいのかと、どのようにやるかっていうことを考える人を呼んでくるプロセスそのものがリーダーシップであることがほとんどだからなんですね。例えば国会の答弁なんかでですね、この問題についてどう対処するんですかと聞かれたときに、こうやってこうやってこうやりますと、実際それ具体的な結果を教えてくださいと、まあ、これから考えますと、人も呼んできますって言うとですね、それは無責任だと言われることが多いのかもしれませんね。だからああいう世界では、国会の答弁なんかの世界では、今できることを全部この計画したことをこれができますと言わないと話が通らない可能性があります。でもそれは国会の答弁という非常に限られた場所の中での話でありまして、実際に国会の答弁でだからこれしますやりしますって言った話っていうのは小さい話ですよね。その役人がいや政治家がこそこそ動いてですね、なんかできる範囲のことですから、まあ大した話じゃないわけですよ。だからそのずっと国会やってああでもないこうでもないと議論してあれしますこれしますと言って、その積み上げた結果が今の日本でしょ。大したことないわけでありますよ。で、本当はそんなことやってても全く意味がなくて、っていうかその秩序の大きな後退だとか、その混沌からの脱却だとかですね、そういう大きな道は今できることを集めてきただけでは不可能なんですね。克服することが不可能なんです。その何ができるか、何をすればいいのかを考えることから始めなきゃダメで、要するにトップリーダーは方向性だけをこうまず決めるわけですね。こっちだと、で何が正しいか、すなわちこっちに行くんだという方向性だけを決めるんですね、まず。でその上でどうやればいいのかっていうのか、みんなで考えるわけですよ。みんなで考えるからこそ、みんなの参加がそこで期待されるし、みんなの参加が行われて、結果的に自分たちの力で新しい時代を築いた、自分たちの力で新しい政治産業を作ったという達成感が多くの人たちに生まれて、これがさらなる求心力を生んで、さらに多くの素晴らしい人たちが集まってきて、もっと素晴らしいことができると。これがそのリーダーシップのダイナミズムというものなんですね。だから何も最初に決まっていないからこそ、こっちだというんで方向性つけてみんな呼んでくる。で、人を集めてくるっていうのが政治の一番の本当の基本なんです。だから今の政治っていうのは、前も言いましたけど、本当にこの、下びた人たちが多いんですよ。はっきり言ってですね、能力の低くてね、発想の貧困で、まあ自分の利害損得しか考えない人が本当に政治の世界って多いもんで、その、どんな一言、どんな、ことでもですね、自分の損得でしか考えないと。まあこういう人たちは今言ったような政治極端に嫌いますよね。で、そんな発想ができないしね。だからなんかわーわー言ってる間に、政治家も人気稼業ですから、全然、その本来とは違う場所に行ってしまうわけでありますが、違う場所に行ったって、それはもう結局ダメになるだけで、だから結局一千兆の借金が溜まって、何にも、どうにもならなくて、これで結局、日銀が国債の購入、株式の購入を減らせば、全部これおじゃんですよね。だから結局やっぱりダメなものはダメなんです。どうやったってダメで。だからまあ、それはもう時間の問題なんですよ。だからまあ、そういうところに関わっててもしょうがないわけで、まあ何も、ね、バッチつけた政治家だけが政治やってるわけではありませんから、バッチつけた政治家がやってる政治の世界っていうのは、森友学園で見ればわかる通り、まあ、限られた民間人との間の、まあ、金や利便の受け渡しぐらいのもんで大体終わってるわけですね。例のあの、大騒ぎしたマイナンバーだってですね、別に申告書にマイナンバー書かないで出したって、税務署どんどん受け取るわけでありますしね。結局何の意味もないわけでありますよ。あんなもんやったってね。だから、まあ本当に一部の人たちだけの、こうなんか、浅はかな知恵と利権の話でやったものっていうのは、結局歴史の大波を飲み込むことはできないんですね。そうするとこの、どうしてもですね、今できることの範囲でものを考えると、発想が全部後ろ向きになっていくんですよ。その、ずれたものを戻そうとかね、今までのその、成功体験の中でこうすればできるという話しかないんで、こう、大海原を渡るようなことがなかなかできないんですよ。その、大海原を渡るって言いますか、その未知の部分を含む未来に 未来に対して進むためにはですね、なんか本当にその、今何ができるか以上のことができないと、考えて行動できないと、それ意味がないんですね。そこのことを考えたときに、どうも今のこの日本っていうのはですね、すごく衰退してしまってるんじゃないかと思うんですね。で、前に進む本当の醍醐味っていうのは、その、誰も知らないことを、誰もやったことをないことを自分たちでやっていくっていう、そこに面白さがあるわけですね。で、その中で実に多くの人たちと知り合うことができるし、多くのことができるというわけで、そこにはやっぱりこの、まあ日本という、特に日本で見るとですね、進化のプロセスそのものなんですよね。全然相反するものがですね、一つになって、で、その未来を共に作っていくという、1たす1を3にするという、そのダイナミズムがあるから日本の中でずっとものすごい進化が今日まで遂げられてきたわけでありまして、だから、実はその、日本人って変化に疎い疎いとよく言われるんだけども、歴史の中で見れば一番進化に強いのが日本ですよね。だってこの、本当にここまで進化しながらですね、ちゃんと今まで、国として続いてるわけです。繁栄してるわけでありますからね。これはなかなかないですよ。その全く孤立したですね、原始時代の、生活をしているわけでもないし、非常にこの先端的な生活をしつつも、古い日本と新しい日本が一つの目の前で融合してるでしょう。こういうのはなかなか世界行ってもですね、あまりないんですよね。古いものと新しいものの融合ってのはなかなか大変で、直線的な歴史観を持ってると、それはなかなか難しいんですよ。過去は悪い、未来はいいと。で、過去は、捨て去るべきもの、未来は作るものと。そんな風にですね、直線的な歴史観を持っているとなかなかそういうのは作れないわけで、そういう意味では日本はなかなかそういう意味で言ったら、いよいよ本物のリーダーシップが出てくると、信じられないような適応力を発揮できる国ですね。だから、この30年間ぐらいっていうのは、その本来のリーダーシップがなくて、まあ言ってみれば、外のものを黙って取り入れる期間でもあったんですね。いいものでも悪いものでも黙ってこう外のものをとりあえず体験して入れてみたというのはこの30年間ぐらいじゃないですかね。で、その間にまあ、相当な衰退をしてしまって困難も広がってしまって、まあこれはまずいと気づいたんですが、利権屋が上にいてですね。で、まあヘリクスこねながら、まあマネージメントで自分たちの利益だけを得ていたというのが実際のところじゃないかなと思うんですね。そういうものがまあそろそろここで全部終わりになるわけでありますから、これから先っていうのはその、まあ、5年なのか10年なのか、まあ10年までかからないと思いますけどもですね、本当にこの、未知の分野で少し形ができるまで、前に向けて泳いでみるっていうことが、ものすごく大切なことなんですね。そういうなんかその、未来志向のその行動っていうのが、これから、ものすごくやっぱり人々の中で求められてくると思うんですね。まあ、東山号、南信州東山号もですね、ずっと、こう、私ども通っておりますが、この4月はですね、青崩れ峠と申しまして、古代、特に中世以降ですね、続いている、遠州と信州結ぶ道、直虎の道なんです。直虎の時代の道ですよね。あれをこう歩いてみるんですが、まあ、なんて言いますかね、その、こんなすごい山道っていうところをですね、昔の人たちは、本当にえっちらおっちら普通に歩いてたんですね。それすごく驚きますよね。それから今度は5月の方はですね、飯田線なんですよ。こう、てっちゃんをぜひ来てほしいと思うのは5月の飯田線の企画でありましてね。飯田線って秘境駅が多いんですよ。まあ、そこをちょっと訪ねてみるんですが、なんでこんな時に駅を作ったんですかと、ちゃんと理由があるんですね。本当に今では誰も住んでないところに駅があってですね、列車ちゃんと止まるんです。でもそこに駅作った理由ってちゃんとやっぱりみんなあるんですよね。だからやっぱりこう、なんつうのかな、未知の世界にかつて人々が挑戦して、ね、なんか険しい山道を越え、それからなんか誰も住んでないところにですね、駅を作る人が住んで、そこを開墾していった歴史っていうのがちゃんとあるわけですね。そういうなんかその、ものすごい努力の積み重ねの上に、こう、今の我々があるわけで、決してこの確実に成功することだけをやって、今の日本があったわけではないと思うんですね。未知なるものへの挑戦っていうか、その、誰もできないと思うことを自分でやってみようと思う、その迫力って言うんでしょうかね。そういうものがやっぱり日本の中に脈々と私は 伝統として受け継がれてるんだと思います。その、まあ、脈々として受け継がれている人々の気持ちっていうか行動力に火をつけることさえできればですね、私はその新しい日本の発展というのは決して難しいことではないと思うんですね。だからなんかその改めてね、昔の人たちがどのようにその未来を作ってきたのか、まあそれをですね、ご自身で体感してもらうということもすごく大切なことじゃないかなと思うんですね。いずれにいたしましてもリーダーシップっていうのはどうやって前に進むかを考えるところから始まるわけでありますから、ぜひ大きく構えてですね、未来志向であってほしいなと思っております。というところで今日の藤原直也の21世紀はみんながリーダー。後ろに戻らず前に進む大切さということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。